ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ今日は絹工房中地代表の中地明さん、ごめんなさい、中地悟さんがゲストです、ということで、中地悟さんでございます。おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さあ中地さん、今ですね、絹工房中地ということで紹介しましたけども、はい、お店が2つありまして、もともと南区の城南町でやってらして、佐伯町に最近お店を出されて、
はい、今年の4月からですね、
はい、4月からですね、はい。で、まあもともと城南の方ではオープンしてどれぐらいですか？
2004年からですので、はいはい、10年になりますね。今年、はい、11年目に。
そうですか、はい、ね、いうことで、実はですね、ちょっと紹介しましたけれども、先ほどもね、この中地さん、一級、の染色補正技能士と、
はい、
これ正しいですかね？
はい、一級染色技能士という形で、
染色技能士というのが正しいんですね。
はい、
はい、これどういう資格ですか？
そうですね、はい、まあ、着物についてるシミを取ったり、はい、あと色が抜けてるとか焼けてる場合の補修とか修復ですね、を専門にやっております。
じゃあ別にシミ抜き専門というわけじゃなくて、その補修補正もやると？
そうです、はい。
例えばどういうパターンがあります？
そうですね、ちょっと日が照ってるところにハンガーにかけといて忘れたりとかしましたら日焼けしますよね、はいはい、そういった時に色を入れて、全体的に色を入れて直していくとか。
はあ、はい、じゃあなんとなく分かんないように補正、
そうです、
ね、色を調整していくと。
はい、
すごい技術ですね。なんか醤油のシミだけ抜くわけじゃないんですね。
そうですね、中にはシミを抜いて、抜きすぎて色まで抜けることがあるんですけども、
なるほど、
そういったところも色を刺してですね、で、まあ、分からなく復元していくというのをやっております。
それが、まあ、今一級というふうにね紹介しましたけども、染色技能士、県内でもこの一級を持ってらっしゃる方は非常に少ないと。
そうですね、人数的にも、
はい、もうほんと数人ということで、はい、九州でもそんなにいらっしゃらないんですよね。
そうですね、20名いるかいないかぐらいってお聞きしてますけど、はい、
まあ、その一級をこう取ろうと思われたきっかけは何だったんですか？はい、
そうですね、まあ、うちの父もこう生き物関係の仕事をしておりましたので、しておりますので、まあ、その言葉でですね、やっぱり技術職を持つならば、はい、やっぱ一級じゃないとっていうところが始まりで、うんうん、で一級を取れば自分自身も仕事に対しての自信だったり、あとそういったもうものが変わってくるということで、はい、強く言われてですね、勧められて、はい、で受けました。
二級と一級ってどんな風に違うんですか？
そうですね、試験内容的には二級の場合はいくつかシミ抜きの材料が用意してあるんですよ。シミがついてある布がですね、はいはい、それをきれいにいかに取っていくかが一つで、一級になりますとその色が抜けてますので、生地の色がですね、それを忠実に再現して分からなくすると、また別物になってくるからですね。
これその簡単にね、その色を合わせるとおっしゃいましたけども、
はい、
その同じ例えば緑なら緑でもいろいろ違うでしょ？
ですね、ちょっとブルーに近い緑だったり、ちょっと黄みが強い緑だったりとか、
はあ、はい、そういうのは全部こう色合わせといいますか、調整するんですか？
そうですね、薄い色から入れていって、うんうんうんうん、あと何が足りないのかを判断しながら、合わせていくような感じで色を入れていきます。
はあ、でだんだんだんだん近づけていくと。
そうです、はい、
はあ、なるほどね。これその取得するのには、
はい、
その2級取ってから、
はい、
結構そのどういう勉強といいますか、修行がいるんですか？
そうですね、もう主にもう本当実務経験が重要になるので、
ええ、
まず実務経験3年間やって、ええ、2級の資格、試験資格を受けることができまして、はい、で2級取ってまた3年ほど実務経験をして、
はい、
で1級の資格を受けることになりますので、
ええ、
でその毎年 の試験じゃないので2年に1回なので、でそのタイミングもあったりするからですね、はい、
で試験を受けて、
で、まあ、取れたらそこで一級の資格を受けることになります。
やはり時間もそして実務もないと、
はい、
ということなんですけどね、これね、今日はいろいろ、まあ、熊本は中地さんのお話ですと 着物をね楽しんでらっしゃる方が結構いらっしゃると。
そうですね。
いうことで。
はい。
ね。ですからまあ結構ねニーズももちろんあるということなんですけれども、結構やっぱりこう反射的にですよ、ちょっとお着物に何かこぼした時なんかにね、あっと思ってほらすぐ拭いちゃったり慣れちゃったりということがあると思うんですが、
はい、
このまずそのシミがまずねできにくくする方法っていうのがあると思うんですけども。
そうですね、
なんかそのとっさの対処方法なんていうのが何かあったりするもんなんでしょうか。
はい、まずどうしてもこぼしてしまったら、おしぼり、濡れてるおしぼり特にですね、
はい、
それはこすりながら取ろうとして腫れるんですけども、
はいはいはい、
それが一番生地を傷めたり色が抜けたりとかする原因ですね。
なるほど、
はい、なってしまいますので、まあ、できれば何かがついた時はそこを止めて乾いたタオルと なりティッシュなりで、まあ、水分を取るような形では
、
はい、
あ乾いたタオルでまずじゃあ水分取ると思った方がいいですね。
そうですね、あまりも動かさず上から押さえる形で、
なるほど。これはいろんなものがありますよね、
はい、
例えばコーヒーでもお茶でもあります、あるでしょうし、それから、まあ、例えば油っぽいマヨネーズとかね、はい、ソースとか醤油とかいろいろあると思いますけども、これどれでも同じパターンで大丈夫ですか。
そうですね、うん、もうできるだけ同じパターンでやっていただいて、
うん、
もうその専門店だったりに出していただく方が被害が少なくて済みます。
なるほど、
はい、
でこれってやっぱ早く出した方がいいんですか。
できるだけ早い方が、はい、もうシミも落ちやすいです。
時間経つと、
はい、定着したりですね、あと変色の原因になったりしますので。
ああ、そっから今度は変色していくわけですか。
はい、
なるほど。じゃあもうちょっとついちゃった汚れちゃったと思ったらばもうすぐ出した方が、
すぐ出した方がいいですね。
そういうことですね。これはもう実際いろいろ中井さんいろいろやってらっしゃると思いますけれども、こうまあこう補正したりシミを抜いたりしていく中でこう大変だなっていうのは何かありますか。これが難しいなっていうのは。
そうですね、まあ、一番難しい、まあ、シミの内容から
言いますと、シミの内容で言うと、
言うとはもうタンスの中に結構入れっぱなしにしてあったりしますので、そういう時はカビとかが生えてくるんですよ着物には。
なるほど、
はい、どうしても湿気が多いからですね、そうしたらまあ、カビもちょっと白いカビからだんだん変色していったの茶色い黄色くなっていくんですけども、まあ、そうなってくるとシミ抜きはどうしても取り切ることができないからですね。そうした場合はちょっとまた違う方法でご提案させていただいたりとかはしてるんですけども、
はあ、それでもどうにかする方法もなくはない。
なくはないですね。
へえ、はい、頼りになりますね。
もうなんなりと
なんかちょっと諦めちゃいそうですけどね、もうね。
そうですよね、
考えで生えちゃったらね、
はい、どうしてもまあここまでしか今状況はできませんよとはあるんですけども、まあ、こういった感じでしたらもうちょっと変わりますよとか、そういったパターンはですねいくつも用意はしてありますので。
現状は改善できると。
現状よりも、はい、
よりも良くなる、
よりも良くなると。
ほう、非常に頼りになる存在ですけれどもね今までいろいろこうずっとそういえばね、
はい、
お仕事されてきて、もうこれは一番ちょっとびっくりしたなとか大変だったという経験ありますか。
もうあります。もう京都の、まあ、修行時代の話なんですけれども、
京都でね修行されてて、
はい、もう結構弟子はいたんですけれども、その中で初めてちょっと着物を燃やしてしまってですね。
燃やした。
はい、
それまたなんで。
ちょっと結構シミの範囲が大きかったので、ちょっと油性の溶剤でシミを取る作業をしてたんですよ、
はい、
そしてまあ通常ドライヤーをで冷風で乾かすんですけれども、ちょっと仕事を早くしないといけなかったので温風で乾かしてたら、そのドライヤーからちょっと火の粉がですね出まして、
あパチッとね、
パチッと、あそれが気化したベンジン気化したやつに着物が移って、目の前でボッと、
うわそれは当然着物も燃え、
もう燃えましたね。
あらそういうことってあるんですね、プロがやってても
ねなかなか、まあ、話には聞いたことがあったんですけれども、まさか私自身がそういうことを起こしてしまうとは思わなかったからですね、
はい、いやでもそういう時、もうこれ本当下世な話で申し訳ないんですけど、
はい、
ちなみにその置物は結構いいお値段の着物だったんでしょうか、どうなんですか。
そうですね、置物自体はまあまあそこそこだと思うんですけれども、やっぱりお客様の思い入れがあったりするので、もうお金に換えられない面とかですね。
そうですよね、
はい、そういったのが、
もうそこはもうね計算できないね、そこですからね、
はい、
もう非常にやっぱりそういう意味ではもうどれも、ね、はい、大事なお預かりもんっていうところですか。
もうそこ、もうそれがかけがえのないものだからですね、お客様にとって、
はい、ね、まあ、そういった品でもね、皆さんぜひちょっとこう長くね、はい、大事にしといたがゆえにタンスの、ね、はい、中にしまっといてどうにかなっちゃったっていうことあると思うんですよ。
そうですね、もう今タンスの肥やしになりがちだからですね、
うん、大事に取っとこうっつってね、はい、しばらくして久しぶりに開けてみたらばね、はい、えらいことなってたみたいな。
そうです
ね、え、はい、そういうこともまあたまにあるわけでしょ。
ありますね、まあ、そういったのはもう、うん、やっぱカビが生えてくるとかですね、なりますね、うんうん、
なるほどね、まあ、そういったのでも、まあ、ちょっと持ってきていただくと、はい、どうにか対応もできるということで、はいはい、今お店はこれは中西さんお一人でやってらっしゃる。
そうですね、家族にも手伝ってもらってですね、はい、でやっております。
なるほどね、もう一番こう難しいのはさっきカビっておっしゃいましたけどもね、
はい、
はい、他になんかこうちょっとこれはちょっと難しいけども、一番多いパターンっていうのはどんなのですか。
あ、お持ちいただくと、うん、あ、シミですか、うん、そうですね、まあ、やっぱ食べこぼしのシミだったりとか、うんうん、ちょっとほっといて汗ですね、今の時期だと汗をかいて、
ああ汗ね、
はい、ほっておくと黄色く変色してくるんですよ、でそういった直しとかですね、
そういうのも大丈夫なんですか。
大丈夫ですよ、はい、もう黄変を飛ばして、
う
ん、でまた分からなくはしていきますので。
うーん、はい、襟元とかね結構ね。
あ、そうですね、一番も肌に触れる部分ですので、そこも綺麗に、はい、対応できますので。
まあ、そういうちょっとほら傷れから色がちょっとついちゃったりなんかしてね、
はい、
あったりしますからね、
はい、
そういうのも何でも大丈夫ということで、
はい、
まずはじゃあ相談をしていただくということですよね、はい、こちらですね、まあ、お着物をね皆さんぜひ持ってきていただきたいと思いますが、今いろいろイベントなんかもちょっとね、はい、夏場されたりもしたりしてるんですよね、
はい、
こうちょっとこう浴衣をね、あ、これはこれからということですか。
あ、いえ、もう一回一度二度ほど行いまして、
うん、
はい、もう浴衣でちょっと着物に対するですね、うん、ハードルをちょっと低くしていただいて、
うん、
はい、入りやすくしていただけたらなと思ってちょっと考えて企画しました、
ね、はい、まあ、着物をね着る機会、皆さんこうそんなにね、タンスのお肥やしにしてるのがまず もったいないですから。
そうですね、
どんどん着ていただいてね、
はい、
はい、街に出ていただきたいと思いますね、はい、で何かあった時は中地さんに相談するということで、
よろしくお願い
します。お願いをしたいと思いますね、はい、ということで絹工房中地なんですけども、お店が2つありまして、南区の城南町とそれから中央区の細工町とね、ありますので、ぜひご相談をいただきたいと思いますが、水曜日がお休み、
はい、
はい、ということで、日曜日は予約をしていただくということになっていますね。
あ、はい、
はい、出張タンス整理っていうのやってらっしゃるんでしょ。
あ、はい、ちょっと最近始めたんですけれども、結構要望がありまして、まあ、結構着物をですねたくさん持ってて、でも着ることがないと、
うん、
でもちょっと取っておきたいと、
はい、
でもどういうのがいいのかっていうのがですね、判別仕分けですね、これはもういいものだからもう取っといた方がいいですよとか。
なるほど。
あと、まあ着ることがなければもうこっち処分しますとかいう感じで。
はあ、はい、じゃあその辺の見極めもしていただけると。
そうですね、
いうことですね、はい、はい、ぜひ皆さんお問い合わせをいただきたいと思いますね。電話番号申し上げておきましょう。細工町の方が 096-324-0777、096-324-0777、城南町の方が 096-428-6913、096-428-6913、絹工房中市ということでお問い合わせいただきたいと思います、はい、ということで、今日は絹工房中地から中地、悟さんにお越しいただきましたけども、一級染色技能士ということでございました、
はい、
県内にも数少ない、職人さんにお越しいただきました、中地さんどうも今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
以上ヒューマンラボでした。